九章です。黙示録の九章です。ここでのテーマは悪霊の災い、悪霊の災いです。今私たちが学んでいるのは大患難時代と言われているところで、6章からこの7つの封印が解かれて、そして第7の封印が解かれて、そしてこの前私たちが学んだのが7つのラッパがこの吹き鳴らされ始めたところでありました。で、第1、第2、第3、第4、ですね、この3分の1という言葉が何回も出てきましたけれども、第1の御使いのラッパは地上の3分の1が焼けてしまった。で、第2の御使いのラッパが海の3分の1、そして第3の御使いのラッパがですね、川の3分の1、そして第4にはこの月とか太陽とかの光が3分の1になってしまったという話でありました。そしてこの一番のワシがですね、中天を飛んでいた。災いが来る、災いが来る、災いが来る。この第5のラッパと第6のラッパと第7のラッパが、本当にこの恐ろしい神からの裁き、もう今までの裁きも恐ろしいですけれども、もう本当にこう目をこう当ててしまうような、目をですね、私たちがですね、目に手を当ててしまうようなですね、そのような恐ろしい裁きなんだということをここで告げたわけなんです。そして9章、第5の御使いがラッパを吹き、また第6の御使いがラッパを吹き、第1の災いと第2の災いが書かれています。で、ここでの特徴はですね、今までは天から地に下った災いだったんですけれども、同じように天から下るんですが、地の下から湧き起こってくる災いと言ってもいいでしょう。今までは天災ですね、または人災、この戦争とかですね、このインフレーションとかそういうものでありましたけど、今度は悪霊による災いなんです。この黙示録を読むと御使いの働きを多く見ることができますけれども、それだけではなくて堕落した御使い、つまり悪霊たちです。悪霊たちのこの働きをも見ていくことができます。この終わりの時にはですね、この悪魔とそして悪霊どもが最後にこの最後の活動をする、あがきって言ってもいいでしょうけれども、その時が短くされているので最後の活動をする時でもあるわけなんですね。それで、早速一節から見てみたいと思いますが、第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられたとあります。一つの星と書いてありますけど、聖書の中で星という言葉が出てくるときに時々天使のことを表していることがあるわけなんです。例えば教会においてイエス様がご自分の手の右手にですね、7つの星を持っておられたわけですが、それは7人の御使いであったわけなんです。で、後で黙示録12章なんですけれども、竜悪魔がですね、天の星の3分の1を引き寄せてそれを地上に投げ落としたと、投げつけたということが書いてあるんですけど、これもこの堕落した御使いのことです。で、ヨブ記を見ると一章のところにですね、この星どもが神の前に集まってきたと書いてあって、でサタンもそこに入ってやってきたということが書かれているんですね。ですから星というのはここではこの天使を表しているわけなんですが、この天使というのがこの11節の方を見ると、このアバドンとかアポリオンと呼ばれるこの底知れぬところのこの御使いであると書いてあります。つまりこれは悪霊なんですね。悪霊の方の御使い、堕落した方の御使いです。そしてこの底知れぬ穴という言葉がここにあります。これ直訳をするとですね、下の方に書いてありますけれども、底知れぬところの縦穴と書いてあるんですね。縦穴であります。聖書の中にいろいろな種類のこの地の下にあるものが書かれています。まあ、一言で言うと地獄と言われるんですけれども、聖書の中にはいろいろなこの場所があることが掲示されているんですね。旧約聖書の中では、 この死んだ人が行くところということだけで黄泉と言われている言葉があるわけなんです。例えば呼ぶ記にはこう書かれています。死者の霊は水とそこに住む者との下にあって震える。黄泉も神の前では裸であり滅びの淵も覆われないとあります。水とそこに住む者との下にあって震える。海底の下ですね、地下にある、海の下にあるということが書かれているんですね。で、コラが覚えてますか？アロンとモーセに言い逆らった話ですね。そしてこの他にダタンという人とかとですね、共謀してですね、このアロンとモーセのその神様から与えられたこの地位を覆そうとした場面がありますけれども、そこにおいてモーセがですね、もし私が神が私を選んでいないのであれば、このコラたちは普通の人が死んでいくように死んでいくと。けれどもそうではなくて、本当に私を選んでいるのであれば、この者どもは生きたまま黄泉に落とされるということを話したんです。そしてモーセがそのことを語り終える前に地面が割れてですね、で彼らが生きたまま地の下に入っていき、それが黄泉というふうに言われたわけなんです。この死んだ人たちが入っていくところが黄泉と呼ばれていてですね、そしてイエス様がですね、パリサイ人から印を見せてくださいというふうに要求されたときに、もう天からの印はないと言われたんですね。人の子も3日2晩地の中にいるからですというふうにおっしゃられたんです。ご自分がですね、3日2晩地の中にいる、黄泉ですね、黄泉の中にいるということをイエス様がお話になりました。そしてですね、この黄泉という言葉、旧約聖書に出てくる言葉は新約聖書の中ではギリシャ語でハデスと、新改訳の聖書はそのまま訳されています。でこのハデスが今話したこの死んだ後に行くところであるわけなんですね。でルカによる福音書16章の中に金持ちとラザロとの話が出てきます。そして金持ちもラザロも2人ともハデスの中に行ったんだということが書かれているんです。けれども2つの区画があったんですね。で1つはアブラハムの懐と言われるところの慰めを受けるところであります。そしてもう1つは金持ちがもう熱くてですね、苦しんでいるようなところであって、そこに大きな淵があって互いに行き来することはできない、意思伝達をすることはできますよね、会話をすることはできます、しかし行き来することはできないわけなんですね。なんでアブラハムの懐と言われるのか。旧約でイエス様を信じるというか、神様を信じる人たち、そしてメシアが来られるということを約束を信じていた生徒たちは天国に行きませんでした。黄泉に下ったんです。なぜかというと、まだイエス様が十字架につけられて、そして血の流されることによって贖いが成し遂げられていなかったんですね。罪の許しが行われていなかったんです。動物の生贄が、捧げられて血を流していたんですけど、その血はですね、罪を覆うことはしても罪を取り除くことはしなかった。私たちの心の良心からですね、この罪意識っていうのを取り除くことはしなかった。だからユダヤ人の人たちは年に一度この何回もそこに行って捧げ物をしなければいけなかったというふうにヘブル人の手紙の中に書いてあります。けれどもイエス様、神ご自身が生贄となられて、そして、完全な生贄をこう神様の前でイエス様がご自分の生贄、ご自分自身をですね、生贄としてお捧げになってですね、それでこの贖いが完成したわけですね。そのことによって天国に入ることができるわけなんですね。ですから彼らはこのイエス様と共に天国に引き上げられていったわけなんです。それまでの間ですね、アブラハムの懐というところで慰めを受けてた。アブラハムはどのような人だったかって言ったら、メシアのが来るというその約束を待っていたんですね。その約束を信じる人だったわけです。だからガラテヤ人の手紙の中にですね、アブラハムの話が出てくるわけですね。そして約束を信じて、それによって彼は相続するものとなった、神様のものを相続するものとなったということが書かれているわけですね。 ですから、これまだイエス様が死なれる前にこのハデスにこの生徒たちがいたわけですけれども、もうイエス様が死なれてよみがえられたので、この生徒たちは皆天の中に入ることができるようになっているわけなんです。これがハデスですね。でもう一つゲヘナという言葉があります。でこのゲヘナというのはもともとはエルサレムの町の南の方に、南の方にですね、この、もう一度このイスラエル旅行行かないとなかなかわからない地形なんですけれども、説明するのが非常に難しいんですけれども、このエルサレムの町というのはですね、これ山のところにあるんですね。だけどでオリーブ山がその南の方から見ると右側の方にあってですね、でそこの間にこの、あの縁があるあの谷になってるんです。でそこがヨシャパテの谷って言われるわけです。または何だっけな、ケデロの谷かな。そして南の方にある谷、この後ろの方のですね、この、新約時代のエルサレムっていうところを見るとヒノムの谷と書かれています。でこのヒノムの谷というところで、このゴミがですね焼却されていたわけなんです。だから絶えず煙が悶々と出ていて、そこで、この途切れることがなかったわけなんですね。でそこでですね、そこの言葉からゲヘナという言葉ができて出ました。ゲヘナというのはつまりそこで燃やされ続けるところということで、永遠の火による裁きを受けるところとして、このイエス様はお語りになっていたわけなんです。またはゲヘナというところではですね、この真っ暗闇でこの歯ぎしりするところであるというふうに書かれていますけれども、真っ暗でそしてこの暑くてですね、この永遠に苦しんでいなければいけないようなところ、最終的な裁きの場所であります。でこのゲヘナがある。で今読んだところ、底知れぬところ、底知れぬ縦穴と書いてありましたけれども、これもあるわけなんです。なんかいろいろあるなっていうのを思うかもしれませんけれども、今言ったのはハデスとゲヘナ、そして今読んだ今見る底知れぬところです。でこれは堕落した天使たちを閉じ込めておくようなところなわけなんですね。ユダの手紙の中にこう書いてあります。6節です。私は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められましたと言っています。で、底知れぬところというのは出てくるのはですね、黙示録の中で有名なのは千年王国の時です。ですね、イエス様が再臨された後に悪魔が千年間鎖でつながれるところがこの底知れぬところであります。で、このように悪霊、悪魔が閉じ込められるようなところなわけなんですけれども、このある悪霊どもはですね、空中の中にいて、ある悪霊どもはこの地上でいろいろとこう動いていてですね、特にイエス様が地上におられた時はですね、ものすごい顕著にその悪魔の働き、悪霊の働きがあったわけです。ですからレギオンというですね、悪霊どもがいた時にですね、レギオンは底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにというふうにお願いしたわけです、イエス様に。それで豚の中に彼らは取り付いたわけですけれども、これが底知れぬところであるわけなんです。長くなりましたけれども、その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。閉じ込められている悪霊どもを開く鍵が与えられたんです。でこの鍵を持っている本人は誰かというとイエス様なんですね。イエス様は一章の18節に死とハデスとの鍵を持っていると書かれています。またダビデの鍵を持っているとかというのも書かれていますけれども、まあ、鍵というのはですね、そこに入ることができるかできないかということのですね、もう全てを決め手になるわけですから、全ての権限が与えられているということでありますが、そのイエス様がその権限をこの、天からですね、地上に落ちるところのこの星、見つかりに与えるわけなんですね。で、なぜこのような悪魔と悪霊、悪魔や悪霊の働きがこういうふうに許されるのだろうかと、この思われると思うんです。だって悪魔と悪霊というのは神様に反逆する霊ではないかですね。それをですね、神様の方から逆に解き放つことをあえて行われるんですね。 で、実はですね、悪魔も悪霊も、もう神様の許可なくしては何もできない。いや、逆に彼、神様の許可によって行うことができる。ある意味で神に仕えている存在なんです。反逆しているんですけれども、神に仕えているような存在なんです。覚えてますか？ヨブの話にまた戻りますけれども、ヨブがですね、ヨブのことについて神様はとっても誇りました。神、私を恐れるものであると。けれども、サタンは、いや、あの人はね、財産がたくさんあって、本当にいろんなものが与えられてるからね、神様はあなたを恐れているんですよと。それ取ってしまったらどうでしょうか。そしたらあなたのことを呪うでしょう。って言って神様は、では財産にだけ手をつけなさい。で最後に、では体の部分は除いて全部。って言って最後に、この死なせることはないようにということでですね、体にまで悪魔が攻撃をしてくることができるように許されたわけなんです。で、このようにですね、本当に神様に反逆している霊なんですけれども、この ある意味で神様に仕えている霊でもある。神様の権限がなければできないわけなんです。で、実は、ね、教会の中にもこういう働きがあるんですね。コリント人への手紙の中にですね、コリントの教会が、その中で近親相姦の罪を犯している兄弟がいました。で、そこでですね、このパウロはその彼を受け入れている寛容な自由な教会であると誇っているコリントの人たちを戒めたんですね。叱ったんですね。覗いてしまいなさいと言ったんです。そしてパウロはこう言いました。その罪を行う者をサタンに引き渡したって言ったんです。なんでサタンに引き渡すのかと思うかもしれませんけれども、教会という交わりの中には神様の守りがあるわけですね。この霊的な攻撃から守られる守りがあるんだけれども、その人が本当に自分の罪っていうのはどういうひどいものなのか、その結果を刈り取らなければ彼は悔い改めの機会が与えられないっていうふうに判断するときに、あえて悪魔が働いているようなところで、この引き渡してしまうという決断をしなければいけない。これは難しい言葉で、教会回帰っていう言葉ですか、戒めるに規則ですけれども、そういうことがあるわけなんです。その時にサタンが用いられていくわけなんですね。それで悔い改めたらですね、本当に、実際にその第二コリントの手紙を読むとですね、その彼はですね、本当泣いて悲しんで、悲しみに押しつぶされそうになってですね、悔い改めているっていう話が書かれていますけれども、そのようにサタンでさえもが神の栄光を表すように用いられていくわけなんです。で、2節に行きます。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もその穴の煙によって暗くなった。煙のようなものが出てきたと書いてあります。そしてそれによって太陽も空も暗くなったとありますけれども、神様の裁きの行われ方っていうのは本当聖書を通して、似たようなこの働きを見ることができます。例えばソドムとゴモラどうでしたか、覚えてますか。火と硫黄がですね、天から降って、それで、このかまどの煙のように、地のこの煙が立ち上ったということが書いてあるんですね。同じようなことが起こっているわけです。で、ヨエルの予言の中にですね、このことが書かれています。ペテロがですね、ペンテコステの時に引用した箇所なんですけれども、こう言ってます。私は上には天に不思議な技を示し、下には地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。立ち上る煙というのが印、この大いなる日、神様が怒りを示される日にこの起こる出来事なわけなんですね。立ち上る煙です。で、3節に行きます。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。イナゴが出てきましたけれども、このイナゴというのは文字通りの昆虫のイナゴではありません。なぜならば、ここで地のサソリの持つような力が与えられたと書いてあってですね、イナゴにはそのようなものは持っていないからなんです。 で後で見ていきますが、このイナゴの姿というのは到底イナゴのように見ることはできないようなおぞましい姿をしています。けれどもイナゴのような災いなんですね。その被害というのがイナゴのようなものなんだということです。銃の災い、出エジプト記の銃の災いをまた思い出してください。この前もこの思い出していただきたいということで話しましたけれども、8つ目の災いがイナゴの災いでした。で7つ目の災いが雹が降ったんですね。でその時には大麦は倒されて台無しになってしまったんですけれども、まだ小麦がこの成長する季節ではなかったので、小麦はその土の中にあってですね、芽があったりこのしてその被害を受けなかったわけなんです。ところがその後にイナゴがやってきて、それを全て食べ尽くしてしまったわけなんです。そしてそのイナゴというのは1匹だったらもう何でもない普通の昆虫なわけなんですが、群れをなして大群で来るんですね。まあ、よく私も小さい時に見てあまりにも恐ろしいなって思ったんですけれども、アフリカとかですね、このイナゴがこうワーッとやってきてですね、でそこを通り過ぎてしまうともう全部がなくなってしまう。でイナゴはですね、飛んでくる時にはですね、本当に真っ暗になってしまうんです。昼間のように夜のようになってしまいます。大群がですね、こう飛んでくるからなんですね。でこのようなものすごい数による災いがやってくるんだよということなんで、いうことであります。でこの9章を理解するためにはヨエル書を知っておかないといけないんです。黙示録の初めの時にお話ししましたけれども、黙示録というのは旧約の予言のこう集まりと言ってもいいぐらいのこのものですね。もちろんこの新約のイエス様がですね、このおっしゃられたことっていうのもたくさん書いてあるわけですけれども、この旧約の予言の集まりと言ってもいいです。ですから、一生懸命推測してですね、今起こっている出来事はこれは一体何なんだとかということをですね、この詮索する必要はないんですね。ある人がですね、ちょっと雑談になってしまいますけれども、ある人がこの第一の封印、第二の封印を開けたら赤い馬がやってきたと、これは共産主義であると、中国の国旗を見たら赤いですよね。そしてあとは日本共産党の機関新聞は赤旗ですね、赤ですね。だからこれは赤い共産主義であるっていうことをですね、それって本当なんですかって聞いてきた方がいたんですけども、聖書のどこに共産主義って書いてあるのっていうのを私は聞いたんですね。でそういうふうに読んでいかなくて構わないわけなんです。聖書の中の他の箇所、特に黙示録の中で 見つけて、でそれからなかったら他の聖書の箇所を見るとですね、どういうことが書かれて、どういう意味なのかっていうのはどんどん分かってくるんです。でヨエル書の中にこのイナゴの災いについて書いてあるんです。ヨエルはこのイスラエルの地域にたびたび訪れるイナゴの大群による被害を見ていてですね、それを通して神様がですね、イスラエルに敵が攻めてくるということを、お語りになったんですね、ヨエルに。でその攻めてくるのは、まあ、この周りにいる敵だけではなくてですね、主の日の時、終わりの時にやってくるとてつもない数の騎兵、この軍馬ですね、それが国々を荒らしていくということが予言されてるんです。あとでちょっとその一部を読みますけれども、でこの第6の災いでも同じように騎兵の軍勢の数が2億であったということが書いてあってですね、同じようにヨエルの予言のことが反映されてるんですね。ですからここでのイナゴの災いというのは、イナゴのような被害をもたらす悪霊どもの災いなんだということであります。でこの悪霊が行うこと、次に書いてありますが4節、そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を与えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡されたとあります。この前の災いの中には、この地の草とかがですね、3分の1、木とかが焼かれてしまったとありますけど、これは逆ですね、人間に 害を与えるようにこの言い渡されているわけなんですね。で面白いのはですね、額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えると言ってるんです。額に神の印を押されている人は誰でしたか？7章で私たちは学びました。7章の3節に、私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはならないと言って、印を押された人々がイスラエルの子孫の14万4000人だったと書いてあります。またその後で数多くのこの国民の人たちからこの白い衣が与えられているというところも出てきますから、おそらく彼らもですね、神の額に神の印を押されているのではないかと思われます。でこの人たちは守られるんですね。この悪霊の災いから守られるわけなんですけれども、そうでない人たちはこのようにして、この被害を受けるわけなんです。で7章で私たちがこの額について、額ではなくて印について学んだとき、この印について学んだときですね、クリスチャンは聖霊の証印を押されているということを習いました。エペソの手紙の1章の確か17節でしょうか。そこに聖霊によって証印が押されて、聖霊は私たちが神の贖いの日のためのですね、この保証となられていると、頭金になられているということがこの書かれていますけれども、神様のものになっているんだということであります。神様のものになっていて、で、パウロはですね、コリント人への手紙の第1において、私たちの体は聖霊の宮である、もう私たちは私たちのものではなくて神のものなんだと書いてあるんですね。ですから第1ヨハネの4章の4節には、この世のうちにいるあの者よりもあなた方のうちにおられる方が力があるんだ、また神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのですと言っているわけなんです。私たちが悪魔の攻撃、悪霊の攻撃を受けますけれども、私たちのうちに取り付くことはないんですね。触れることはできないんです。クリスチャンの間で悪霊に取り付かれるというクリスチャンがですよ、そういう教えがあります。そして悪霊追い出しをクリスチャンに対して行います。けれどもですね、そういうことは聖書を読む限りないんですね。聖霊の宮であって悪霊が共に住むということはありえないわけなんです。だからここでも同じようにですね、神の印を押されている人たちはその害をこの受けることはないわけなんです。5節です。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であったとあります。サソリが大人の人を刺す時はですね、致命傷にはならないんです。死なないんですね。けれどもものすごい激しい痛みが走るわけなんです。それがここで言っていることなんですね。5ヶ月の間苦しめられるわけなんですけれども、死ぬわけではない苦しみでもものすごい苦しみなんです。死にたいほどの苦しみが与えられるということであります。で面白いですね、5ヶ月の間だけ苦しめられるとあって、それ以上はこの許されてないんですよね。やはり神様の全てのこの権限の中でのみ悪霊どもは動くことが許されているわけなんですね。6節、その期間には人々は死を求めるがどうしても見出せず、死を願うが死が彼らから逃げてゆくのである。ちょっと想像できるでしょうか。あまりにも恐ろしい話ですね。でもこれよく病気にかかった人がこのように願うんではないでしょうか。がんの痛みの中で苦しんでいる人はですね、早く私を死なせてください、神様取り去ってください。けれどもその痛みがあってもなかなか死ぬことはできない。ヨブもですね、そのような苦しみの中にいた時にこう言いました。死を待ち望んでも死は来ない、それを掘り求めても隠された宝を掘り求めるのに過ぎないとは、というふうに言ったんですね。 ですからですね、これはある意味で死よりも恐ろしいというか、そのような体験を彼らが今しているわけなんです。で、7節からこのイナゴの姿が書いてあります。そのイナゴの形は出陣の用意の整った馬に似ていた。先ほど話した通りですね、馬に似ているんです。出陣のこの軍馬ですね。頭に金の冠のようなものをつけ、想像してくださいね、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また手歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音はカタカタカタカタカタ、多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せつける時のような響きのようであった、私が本を書いた時にですね、表紙を書いて描いてくださった方にお願いをしたんですね。これを書いてくれないかと。すいません、どうしても書けませんと言われました。あまりにもおぞましい、よくわからない姿であります。でもですね、天的な存在で思い出せませんか。4つの生き物、神様の前で絶えず神に礼拝を捧げている4つの生き物、あれもすごかったですね。あるものは獅子のような顔を持ち、あるものは牛、あるものは人間のような顔、あるものはワシのような格好をして、6つの翼があって、目が周りにも内側にもついているという、そういう存在でありました。動物ではないんですが、なんか不思議な存在ですね。ここでもそのような不思議な存在がここで書かれているわけなんですね。これが悪霊がですね、悪霊の姿であって、私たちにはちょっとわからないんですけれども、実際にこういうことが起こると御言葉にこのように神様がおっしゃっているわけですから、信じて受け取っていかなければいけないと思います。で、事実終わりの時には悪霊の教えが入ってくると聖書の中に書いてあります。悪霊がものすごく顕著に現れるのがこの終わりの時なんだということをですね、私たちは頭に入れておかなければいけません。で、これは経験的なことなのであまり頼りにしなくていいんですけれども、これは聞き捨ての話ですが、中国のですね、チベット仏教ですね、ちょっとオカルト的な仏教ですね。そこはいろいろな恐ろしいこと、例えばここに目にですね、このこう尖ったものをですねやってもですね、この鉄ですね、鉄の棒でも、その鉄の棒を曲げることができるっていうぐらい、この目が固くなっちゃったりですね。で、そういう悪霊の働きっていうのがこう見ることができる。で、そこである人が目撃したんですね。その得体の知れないものがどんどんどんどんこの動いて出てってるっていう、でその姿がここに出てくる姿とそっくりだったということをこのいうこの証言があります。ですから、こういう働きというのはですね、私たちは、この日本であんまり見ないけれどもですね、実際に終わりの時にものすごい形で起こってくるんだということを知っておかなければいけないわけですね。で、次に、その上彼らはサソリのような尾と針とを持っており、尾には5ヶ月間人間に害を加える力があったですね。サソリのような尾と針を持っていて5ヶ月の間苦しめる。次に11節、彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという。彼らはこの天から落ちてきた星がありましたけれども、底知れぬところの、これは王だったわけなんですね。で、その王の名前が破壊者であります。このヘブル語も、ギリシャ語も破壊とか破壊者を意味しているわけなんですね。で、悪魔というのは破壊者です。私たちの生活を破壊し、人間を破壊し、神様と自分たちとの生活をめちゃくちゃにして、そしてこの世界をもめちゃくちゃにしていく存在でありますけれども、その創造を行ってくださる方がイエス様ですね。誰でもキリストのうちにあるものは新しく 作られたものです。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しいからです。新しく私たちはイエス様の働きによって、この作られるわけですね。そして次に第一の災いが過ぎ去った。ようやく第一の災いが過ぎ去りました。5ヶ月の間苦しんでですね、サソリの毒のような苦しみがあって、でも見よ、この後なお2つの災いが来る。これだけで十分だと思うかもしれないけれども、まだ2つの災いが来るんだということであります。第6の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。覚えてますか？この前ですね、第7つのラッパが吹き鳴らされ始める前に、天において一人の御使いが金の香炉を持って祭壇のところまでやってきたんですね。で、金の祭壇にそれを捧げるためだったわけです。そしてその香を焚いてから、その火皿を、香炉をですね、地に投げつけたということがこの書いてありましたけど、その金の祭壇があります。で、この四隅の角ですねから声が出たんですね。角というのは権威を表してますけれども、裁きをこれから行っていくという意味での声であります。その声がラッパを持っている第6の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せ。第5の災いは底知れぬところからの悪霊でしたが、今度はユーフラテス川にいる御使いです。まあ、これ御使いといってもおそらくは堕落した方の御使いだと思います。悪霊の方だと思います。なぜ大川ユーフラテスだなんだ、そのほとりにつながれているんだというふうに思うかもしれません。で、これは、黙示録の16章のところに、あの有名なハルマゲドンの戦いのところでも出てくる川であります。で、ちょっと開いてみましょうか。16章のですね、12節、第6の御使いが蜂を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽予言者の口とから、カエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。同じような悪霊がこの川からなので、ずっと見ていくと16節に見てください。ヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王を立ち集めて、このハルマゲドンっていうのはメギド平野ですね。皆さん分かりますか、イスラエルのですね、真ん中からちょっと上のところかな、平野があります。そこはですね、もう全歴史を通じて戦争が行われているところであります。つい最近まで行われてたんですね。で、そこで最終的にこの世の終わりの時にも最終戦争の場としてこのハルマゲドンがあるわけですが、ユーフラテスのところに悪霊がいたんだというんですね。で、この同じユーフラテスの地域にバビロンがありました。で、黙示録の17章と18章には大淫婦と書いてあって、あらゆる王たちと不貧困を行っているバビロンがいるんだと書いてあるんです。大バビロンです。ユーフラテスとかバビロンというところには霊的な意味があります。覚えてますか？悪魔が書かれているのはイザヤ書の14章で、ルシファーと呼ばれますけれども、そのルシファーについての予言はバビロンに対する予言だったんです。バビロンの背後で働いています。そしてエデンの園が、その悪魔が堕落した後ですね、エデンの園の場面が、エデンの園があるわけです。エデンの園っていうのはユーフラテス川が流れていたところですね。そこに蛇が出てきたんですね。で、そしてエヴァを惑わしました。そしてアダムに罪を犯させたわけですね。で、その後にですね、ずっと見ていくと創世記のこの10章のところにですね、いろいろな民族が出てくるわけなんですけれども、このハムから出てくる人物の一人にニムロデという人が出てきます。神に反抗する権力者としてですね、いろいろな王国を建てるんですが、シヌワルの地であったと書いてあるんです。シヌワルの地というのがこのユーフラテス川です。バビロンなんです。で、そこのバビロンのところで、このシヌワルの地に人々が集まって、一つに集まって町を作ろうといって、 塔を建てよう、私たちの名のために、神の名ではなくて私たちの名のために天にまで届く塔を建てようと言って、神様がここで裁きを行われて、言葉をバラバラにされて、バベルの塔と言われるわけなんですね。で、ウルという町、アブラハムが住んでいた町ですけども、そこでは月が拝まれていて、アブラハムは偶像礼拝者だったんです。それはこの前学びましたね、ヨシュア記のところに書いてありますけれども、そして、そこから神様、天と地を作られた神様に呼ばれてですね、出てった。それから神様の都エルサレムが始まったんですね。そのカナン人の土地を神様が選んでくださったという、そういう流れに聖書はなっているんです。ですからここでユーフラテス川という言葉が出てきたときにですね、この悪霊どもがいるところなんだということがわかるわけです。で、次に、すると定められたとき、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。彼らはですね、底知れぬところにいるのでもなく、空中にいるのでもなく、ユーフラテスのほとりにですね、ずっとそこに待機してるんですね。今でも待機してるわけですよ。そして定められた時、日、月、年のためにですね、その時のためだけの見つかりなんですね。で、人類の3分の1ですよ、殺されるのが。で、この前も見ました、ラッパの災いは3分の1で、ここでも人類の3分の1が命が奪われるわけですね、この騎兵によってですね。で、騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。2億人というその数、なんで2億なのかっていうのは私はよく分かりません。で、ここでですね、予言についての本を読むとですね、中国のこの軍隊が2億人いるということをですね、このよく言われるんですけれども、けれども中国兵がですね、次に出てくるこの馬のような姿で出てくるとは私には思えません。やはりこれも悪霊なんです。次見てください、17節。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、胸当てがあったんですね。で、それが火のような赤とくすぶあの青と硫黄の色をしていた。馬の頭は、頭は獅子、これライオンの獅子頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これもおぞましいですね。また火とこの煙がブワーッと出てくる、そういうこの予言であります。で、この予言が実はヨエルからの予言、その成就なんですね。ちょっとヨエル書を開いてください。ヨエル書の2章です。ホセアの後ですね、ヨエル書が。ヨエル書をですね、全部読んでいただくとですね、主の日についてですね、いろいろ書いてありますけど、例えば1章の16ですね、ああ、その日は、主の日は近い、全能者からの破壊のようにその日が来ると書いてます。で、2章に、シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう。この地に住むすべてのものは罠なけ。ですね、角笛、ラッパです。それを吹き鳴らしなさいと。主の日が来るからだ、その日は近い。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日。山々に光る暁の光のように数多く強い痛み、ね、暗闇っていうのが出てきましたね。そして次に数多く強い痛み、このようなことは昔から起こったことがなく、これから後の、いよいよの時代にも再び起こらない。次に、彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎が舐め尽くすですね、火を口から吹き出しているわけです。彼らの来る前はこの国はエデンの園のようであったが、彼らの去った後では荒れ果てた荒野になると。で、これらから逃れるものは一つもない。そのありさまは馬のようで群馬のように駆け巡る。さながら戦車の騎士るよう、彼らは山々の頂を飛び跳ねる。それは狩り株を焼き尽くす火の炎の音のよう、戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民、だからイスラエルの国だけなくて全ての国々ですね、国々の民はもだえ苦しみ、皆の顔は青ざめる。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。 すごいですね。それぞれ自分の道を進み進路を乱さない、なんかこの SF の映画に出てくるような世界ですね。互いに押し合わず、めいめい自分の王子を進んでいく。投げやりが降りかかっても止まらない。それは街を襲い、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。だからこう、戸を閉めても窓を閉めてもですね、入り込んできてしまう。その面前で地は震い、天は揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。って書いてあってですね、このような日がやってくるんだというふうに書いてあって、その今この黙示録の中で、成就っていうか、このこういうことが起こるんだよということをですね、言っているわけなんです。次に行きますね。19章に戻ってください。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1を殺された。3つの災害とありますが、火の災害と煙の災害と硫黄の災害ですね。この3つの災害のために3分の1が殺された。馬の力はその口とその音にあって、こう先ほどの力、このイナゴの力はですね、この尾っぽですね、そしてその針だったんです。でここではその頭で害を加えるのである。でこれほどの災いを受けているんですけれども、20節と21節を見ると驚くべきことが書いてあります。これらの災害によって殺されずに残った人々は、その手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかったとあります。残された人々は悔い改めませんでした。そして悪霊を拝んでいました。また偶像を行い、また悪いことを行っていきました。神様がこのような怒りを下しておられるのにもかかわらず、彼らはそれでも悔い改めない。これが人の心です。イエス様がユダヤ人に福音を語りになりました。でユダヤ人も福音を何度も聞きながらそれを拒みました。でヨハネの福音書の中に次のように書いてあります。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかったと。これは12章の37節に書いてあります。それだけではなくて、39節に彼らが信じることができなかったって書いてある。信じなかったというところから、信じることができなかったというふうに書いてあります。堅くなな心、固い心というのは、人が神の声を聞くことができなくさせてしまうわけなんです。例えばこのよくペンダコと言われます。この頃はペンダコというのはできませんね。コンピューターを使ってタイプしていますから。でもこう受験生とかこうペンダコができたりしますね。まあギターやってる人でしたら、この指先が硬くなってきます。そうすると感触はないわけですよね。触っても痛くない。そこに、この針みたいなの、シャープペンシルをこう突き刺しても痛くないという。神様の声をそのように感覚を持って聞くことができなくなる。その感覚がなくなってしまう。それはどのようにしてできるかって言ったら、御言葉を聞いているのに、それを意識的に拒んでいくことによって、どんどんどんどん人の心は固くなになっていくんだということなわけなんです。だからヘブル人の手紙にですね、このイスラエルたちが滅んだというのは、彼らが信仰を持って御言葉を聞かなかったからだというふうに書いてあるんです。パロがそうでした。モーセが神様の言葉をパロに語った時に、パロはそれを拒み続け、最後はパロが、神がパロをの心を固くなにすることによって、神様がご自分の技をこのさらに行われてたわけなんですね。ですから、人が福音を聞くとき、また御言葉を聞くときに、 私たちは パウロが言った言葉を思い出さなければいけません。今は恵みの日、今が救いの日です。今聞いている時にその言葉を聞いて、声を聞いて応答していかなければいけないわけなんです。はい、わかりました、よく理解できました、納得できましたと言って、聞いているだけで行わないのであれば、この固くなになるというプロセスを組んでいきます。でそうするとクリスチャンであってもですね、コリントの教会のクリスチャンたちのように、本当は大人になっていなければいけないのに、幼子のまま、ヘブル人たちもそうでしたね、あのヘブル人クリスチャンたちも大人になっていなければいけない年齢なのに、教師になっていなければ年齢なのに、まだ乳を飲むような状態であります。でも硬い食物を食べなければいけないのです。その霊的な成長が途絶えてしまう、このもうちょうどあのイエス様が言われたように、この茨が生えているような土に種がまかれていくような状態になってしまうわけなんですね。実を結ばないわけなんです。ですから御言葉を聞いている時に、その時に応答する、そしてその時に示されたことに従っていくということが非常に大事なんだ。そして今私たちの周りにいる人たちに対してですね、私たちはいや、あの彼は何度も聞いたんだから安心だではなくて、逆に何度も聞いてるからやばいんだというふうにですね、この視点を変えていかなければいけないんだということなわけですね。でここで興味深いのはですね、彼らが拝んでいるのは何かというと悪霊なんですね。面白いと思いませんか。自分たちを痛めつけているものを拝んでいるんです。人間というのは不思議ですね。自分を痛めつけるものを慕っていくんです。罪を愛していきます。罪が私たちを滅ぼしていくわけですね。痛めつけていくわけですけれども、それをですね、この逆にそれにこのしがみついていくわけですね。でここでこの悪霊というのと偶像というのがこの一緒に書かれてますけれども、パウロはこの悪霊に備えているということは、悪霊ではなくて偶像に備え物をしているということは、悪霊に捧げているんだということをはっきりと言いました。ですからここでもこの偶像が一緒にくっついていてですね、そして面白いのは見ることも聞くこともあることもできないと書いてあるんですね。で子供たちに対していつもお話をしています。みんながバカにされたとき、なんだお前神なんか信じてんのか、いるわけねえじゃんって言われたときですね、神様は目に見えることはできないけれども私たちを見ているよね。でも偶像、あの像を見て、人が作った石や木やで作った像を見てごらんって、目はあるよね、だけども僕たちを見ることはできないよね。で僕たちの祈りを聞いてくれるよね、耳を持ってるよね神様は、けれどもあの偶像、耳は持っているけれども聞くことはできないよね。で偶像は口を持ってるけれども話すことはできない。でも神様はそのいわゆる口は持ってないけれどもお語りになることはできるよねと話します。で偶像というのは見ることも聞くこともあることもできないんだと、そして殺人、魔術、不貧困、そういうものを悔い改めなかったと書いてあります。本当にこういう、なんていうんですかね、ちょっと日本語が出てきませんけれども、こう厳しい現実というか、こう本当に知らなければいけない真実ですね。本当は受け入れた、だってね、いろんな印見てるのに、なんであの人は信じないのか。でも人間というのはこういうふうに固くなになっていく心を持っているんだということなわけです。ですから私たちがこのしていかなければいけないのは、本当に聖霊がですね、その人に示してくださるように、その人に本当にこの神様の真理について示してくださるように、そしてこの悪魔の働き、悪霊の働き、そういうものを神様がですね、そういうものをこうなくしてくださるようにですね、この祈っていかなければいけない。この世の神がいるんだということですね。そしてそのこの世の神がキリストの栄光を見えないようにさせているんだ、不信者に対して見えないようにさせているんだというふうにパウロは言いました。ですから本当にそのようにこの見えるようにですね、祈っていかなければいけないということであります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。 このようなおぞましい悪霊の災いを今見ましたけれども、私たちが今悪霊の教えが入ってくるようなそのような時代にいるということをもう一度この厳粛に受け止めます。天のお父様、どうか私たちがそのような教えに惑わされることがなく、しっかりとキリストのうちに立って永遠の命を獲得するためのその戦いを、このしっかりと行っていくことができますように助けてください。霊の戦いがあります。あなたは言われました。しっかりと立ちなさい、そして神の武具を身につけなさいとあなたは言われました。キリストの兵士として神の恵みによって強められて、これからも歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。